新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、ということで、今回は、ガンプラジオ特別編。
あ、そうなん？
はい。
うん。
夏休み、大人、ウルトラ相談室ということで。
無着正教か。
そんな感じで。
あ、なるほどね。はい、はい、はい。
一部巷で、話題騒然のウルトラマン Z。
あはははあなたがお気に入りの、妙に。
なんかね、久しぶりにウルトラマン見て面白いなと。うん、こんなに、何て言うか、特殊効果というか、画面効果がすごいのかと、うん、もう目を見張ってるばっかりなんですよ。毎回ごとに見応えのあるカットがあってね。
はい、
で、最近はアマゾンとか YouTube とかでも、うん、過去のウルトラマン作品見れるんで、うんうん、例えば久しぶりに関係するとしたらジードを見たりして、
うん、
それで見てたら、もうこの頃からもう結構かっこいいカット入っとるんやなとか、
うん、
で、ちょっと昔のマックス見たら、うん、これまだまだ昭和感あるね、と思ったりとか、いろいろあるんですが、
はい、
改めて考えると、僕、全然、平成のウルトラマンを知らないんです。
はい、はい、はい。
昭和のウルトラマンは、もう、リョーから、エイティから、うん、ザ・ウルトラマンから、見てるんですが、うんうん、まあ、ザ・ウル、エイティはね、ちょっと時間帯の関係で当時あんまり見れんかったんで、印象薄いんですが、
うん、
平成に至ってはもう、ほぼ見てないんですね。
うん、そうやね。うん。
ティガとか、ダイナとか、あの辺ですね。うんうん、光の巨人編っていうんですか。
はいはいはい。
あの辺も知らないです。
うん。
で、あとはウルトラマンゼロが出てくる映画版とか、あの辺はちょろちょろ見てるんです。
ー
ゴムラーってやつね。あの辺のやつは見てるんですが。
なんか装備人形みたいなのが出てきたんじゃないです
か。そうだけね。
うん。
いうことで、今回はその辺のことをいろいろ深く掘り下げて教えていただきたいということで、う
ん、なるほど、
講師の先生をお呼びしております。
はいはいはい。
それではご唱和ください。講師の名を。モッチさーん、ディアーあなってくれた。ご無沙汰しております。
はい、どうも、藤持 D です。ガンプラジオでは藤持 D です。久しぶりですね。
もうね、ガンプラジオのメンバーでヒーローといえばこの人でございますからね。はい。
はい、どうも、お呼びいただきまして。
もう呼ばれて飛び出て、じゃじゃじゃじゃーんというところで、なんか、たくさんだ、今もやっぱりメイクがあるらしいですな。
ああ。
やってますね。
ですな。
ちょっと今やってるやつ。
うん。
ちょっと深夜な、ハクション大魔法ですね。
あ、そんなノリなんですか？
うん、なんかね、すごい現代っぽくなってるんですよ。
山寺さんやったかな？
ああ、が、感じてました。神奈川に入れるんですか？
うん、まあ一応ね。
あくびちゃんも、やっぱしちょっとロリっぽくなってる。
いや、それが、うん、なんかちょっとイメージちゃうのよな。
大魔王自体はもう昭和のノリで出てくるんですけど、はいはい、もう周りの子供たちが、
はい、
もう完全にその、まあ平成というか令和ボーイズみたいな感じになってるから。
は
い
は
い、
うん、かんちゃんたちがもうそんな感じ。
アマゾンプライムでやってるから。
へぇ、
うん、見てみて。んであれ、またあくびちゃんだけもまたスピンオフでやってる
し。なんなと出ますな。へぇ、
また、今風になってるということで。
大人になってんねん。
うん。
みんなあくびちゃんが。
ね、前の昭和の最終回ではもう二度と、何年後や言ってましたっけ ?100 年か200年かアピア言ってたのね。
どうなんでしょう。
あ、それは置いといて。
そうか、よくわかんないんですけど。
ウルトラマンの話。
置いとこう。
はい。
まさかそこでアクション大魔王を言うとは思わんかったから。
ブートが多いからしゃあない言うのなんかね。
うん。
まあね。
まあまあまあまあ、今日は先生に来てもらったし。
はい、ちょっと。
言うてももう特撮とヒーローもにはもう、ね。うん、ちょうどいい先生がね。
そうなんですよ。
まあまあ、また忙しいですな。また新しい、トロカイザーのキャラを。
ああ、はい。また、トロカイザーの方で、新しいキャラクターが。
今度女の子やね。
誕生いたしまして。はい。
お、
女の子キャラクターということで。
女の子のキャラクターで。
うん。はい。名前をシトラーシェと言います。
トラやね。
そうですね。
トラの子でしょ。
一応メインは、
うん、
その、柑橘系の、その、シトラスっていうのが、
あ、なるほど。
あ、
一応メインなんですけども、
うんうんうん、
その、東海市の方で、
うん、
その、ちょっと獅子舞のトラバージョンみたいな、トラ舞っていう、まあ、行事がありまして、
トラ舞ってあるんか。
はい。もともとはその、岩手県の、カバン獅子っていうところのお祭りみたいなんですけども、まあ、東海市がその、カバン獅子と、姉妹都市、提携を結んでるので、
うん、
まあその関係で、まあ東海市の方にも虎舞が入ってきて、
うん、
まあ年に一回ちょっとお祭りしてるっていう、
あらそう、
感じなので、その虎をまあちょっと入れましょうかという、まあ後付けみたいな感じもあるんですけどもね、もともとそのシトラスっていうのと、あと、まあ、スポンサーと言いますかね、その、まあワラシェっていう、キッチンカーをやってる、
はいはいはい、
まあ方、うんが、うん、まあ、ちょっと協力してくださったっていう関係で、まあ、その、わらしの、まあ、キャラクターとしても、ちょっと、活躍してもらいたいな、ということで、
うんうん、
で、その、シトラスっていうのと、わらしっていうのを、まあ、くっつけて、
ああ、それでか。
シトラーシェにしたんですけども、うん、
なるほど、
まあ、その、シトラーシェの中に虎が入ってるので、ちょっと虎要素も入れましょうか、という。
いや、あなたの下へ。
はいはいはい。
うまいな、やっぱりさすがに。
いやいやいやいや。僕が書いたのはなんかすごい鉛筆で、もう走り書きしたような感じだったんですけども。うん、まあ、それをちゃんとした方に、うん、クリーンアップしていただいて、あんな感じになりました。
なるほど。ね、それも聞きたかったって、どういういきさつがあったんかな、って、またなんでと。
はいはいはい。まあ、その、うん、わらしえっていう方と、ちょっとこの、協力して、まあ、ちょっとやっていけることになったので、
うん、
まあ、どうせだったら、ということで。
ええー。
はい。それをきっかけに。
また、頭増えて。
そうですね。
うん。
まあ、ちょっと、東海座ともう一人、オーキッドっていうキャラクターもいたんですけども。
あ、女の子ね。
そうです。今ちょっと、修行の旅に。
長リオさんか。
行ってるもので。
オーキッドさんじゃなくて。
うん。
そうなんですよ。変身前の名前がオーキドランっていう。
あ、ほんまに使ったね。
名前なんですけども。まあ、その、東海市が、その、蘭の花。
なるほど。
を、ちょっとその、品種改良とかで力を入れてる、というのもあるので、はい。まあ、その蘭のキャラクターということで。
なるほど。
そうなんですよ。で、まあ、蘭の、まあ、要は英語読みみたいなのが、まあ、オーキッドっていうんですけども、まあ、ただ、ランって、ちょっと女の子の戦士を考えてたんですけども、
うん、なるほど。
オーキッドっていうのがちょっと男性っぽいイメージがやっぱりあるので、
うん、ああ、そうなんですか、うん。
なんかそんな感じしません？オーキッドって。
うん、そうかな。僕、花の名前やと思うから、そんなイメージあんまなかったです。
ああ、そうなんだ。へえ、うん。なんかそういう、うん、ちょっとそういうところから、あ、じゃあ、その、男装霊人のヒーローっていうのも、
うん、
ちょっと面白いかなと思って。
いいな、いいな、そういうの、う
ん。結構ヒーロー業界ではいないんですよね。
案外いませんね、言われて。ね、
アニメとか漫画とかではよくいますけども。
言われてみれば。
いや、あの辺の目の付けどころはええなとは思ってんけどね、うん。あまりにも短かったから。ね。
まあまあまあ、ちょっとね、一年だけ
活
躍してっていう感じだったんですけども。まあ今ちょっとね、こう、二代目を探して。
なるほど。
ちょっといろいろやってますんで、またそのうち。
プロデューサー大変やね。
はい。
こっちでディレクターやりながら、向こうでプロデューサーやりながら。
まあまあ、ねえ、なんかこう、できたらやっぱり、僕も嬉しいし、
うんうん、
うん、なんかこう、お役に立ててたらいいなっていう、
うん、
ところもあります
ね。そう、そうやけど、ほんま、バイタリティあるよね。
羨ましい。ありがとうございます。ということで。
まあ、まあ、まあ、そんなヒーローが大好きすぎて、自らヒーローをプロデュースするという。
うん、
はい。
まあ、それぐらい好きやということをまず、はい、 あの、皆さんに知っといてもろたら。
はい。
うん、はい。
非常にうまいことまとめましたね。
うん、非常にあの、うちの藤本ディレクターがどういう人間かっていうのがよく分かっていただけたんではないかと思うんですよ。これぐらいの人ですと。
よろしくお願いいたします。ま
あ、よろしくお願いします。
はい。
はい。
いうわけで、うん、Z まで、だいたい間にウルトラマン何人ぐらいおるんですか？もう、わけわからんぐらいいるじゃないですか。テレビシリーズ。
まあ、そうですね。だから本当に、派生してるウルトラマンとかも入れると、だいぶ多いんですけども、
はい、
テレビシリーズですかね。
は
い、うん、1、2、3、4、5、6、7、8。テレビシリーズとしては、まあ、23以上は、
あ、いいじゃん。
ありますね。まあ、その、もともとビデオとして撮られて、
はい、
後にテレビで放映されたっていうのもありますから、
はい、
まあ、そういうのも入れると、もう23以上、24とか25とかなってきますね。
今ね。
それプラス映画とか、
はい、映画ありますよね。
オリジナル作品とか、まあそういう形で。
今映画でね、あの、ずっと見たらコマーシャル出てくる、はい、あの、ウルトラマンタロウがどうのこうの言って、
はいはいはいはい。
父ちゃんがどうのこうの言ってますやんか。はい、
あれにも山ほど
ウルトラマン、ね、うん。あの、山ほどウルトラマン出てきますやんか、あれ。
そうですね。
あれみんなテレビシリーズなんですか？
あれが、いわゆるニュージェネレーションシリーズって言われる、ウルトラマン銀河以降の、
うん。
ウルトラマンですね。
なんか6人か9人かいませんでした、まあ、あれ。
そうですね。ちょうど、銀河とビクトリーと、
はい、
X、オーブ、はい、G、ド、
うん、
で、ルーブからロッソ、ブルー、で、あと、ウルトラマンタイガー。
はあ、
だから8人出てるのかな？
もう後半はほぼ聞いたこともない。
ああ、まあ、最近のウルトラマンですからね。
その辺がテレビシリーズになってないんですか？
いや、テレビシリーズでやってたやつですね。
やってるんだ、みんな。
はい。
大体、あれ、一作品何話ぐらいあるんですか？
一作品がですね、この、ウルトラマン、銀河以降のニュージェネーションシリーズから、
はい。
ツークール、
は
い、
うん、うん。
いわゆる半年スパンでの放送と、
はい。
いう形になってますね。
24、5話ぐらいと。
そうですね。25、6話やって、で、あと、残り半年は、総集編とか、そういう、過去のウルトラマンの、
うん、
あの、作品をもう一回再放送するとか、
へ
ぇー。こういう形で繋いでるっていう感じで。
へぇ
ー。で、その間に次のウルトラマンを作るっていうような、感じですね。
じゃあ、一年通してやってもたら、次のが出来品から半年で、再放送で繋ぐんやな。
うん、
まあそうですね。まあ今まで1年かけて使ってた予算を。
やってたやん、大体、ね。
まあ半年でっていう形。
じゃ仮面ライダーとか戦隊モンよりもなんかよっぽど多い感じがするんですけど。
ああ、いやまあ仮面ライダーとか戦隊に比べたらまだ少ない方だとは思いますけども。まあ、
少ないですか。
はいはいはい。
ウルトラマンって間が空いたもんね。
そうですね。
そうですね。かなり間空いてます。
あ、体、うん、空いてるもんな、やっぱり。
仮面ライダーと戦隊って毎年作ってますもんね。
仮面ライダーも、ちょっと、昭和から平成にかけてはだいぶ、間が空いたんですけども。
うん、平成年間はずっと作ってた。
そうですね。ウルトラマンクー、ウルトラマンだって、仮面ライダークーガ以降は、毎年やってますね。
いうことは32人は当然おるわけですわな。
はいはいはい。35人以上は、確実にいますかね。
うん、それでそれぞれにやれフォームチェンジだ、やれ、あの、味方だ、敵だ、仮面ライダーだ、なんだ、おるっていうパターンです
か、ね、ああ、そうですね。まあ、その2号ライダー、3号ライダーとかも含めると、相当な数のライダーが出てくるんじゃないでしょうかね。
ウルトラマンの方はそういうのあるんですか？敵だ、味方だ、なんだ、言って。
敵のウルトラマンは、まあ、そんなには出てこないですけども、やっぱりいるのはいますね。今回のあの、ウルトラマン Z にもちょっと出てきました。はい、
出てきましたね、
ベリアルっていうキャラクター。
はいはいはい。
ね、あの、ね、ジードがそのベリアルの息子っていうことで、そのベリアル因子とかを、
うんうんうんうん、
あの、吸収するために、まあ、捕まえたりとかして、
はいはい、
ね、やってましたけども、まあ、そのウルトラマンベリアルっていうのが、まあ、なんていうのかな、ウルトラマンの中では一番凶悪な
はいはい、応募して
キャラクターみたいな形になってますよね、うん、ウルトラマンの名を冠してる悪役っていう、
うんうんうん
うん、その他にも一応、まあ、悪のウルトラマンっていうのもいるんですけども、ウルトラマントレギアっていう、
トリビア、
トレギアですね。
トレギア、あ、それは敵の名前？
これがまあ敵の悪のウルトラマンということで、うん、そのウルトラマンルーブの劇場版にちょっと出てきて、
はいはい、
でテレビシリーズとしてはウルトラマンタイガの、
はあはあ、
まあシリーズ通しての。敵っていう、
うん
うん、まあ敵の親玉的な、
うん、
悪の権化的な
はははは、
そういうキャラクターですね。だからベリアルがちょっとこの赤と黒っていうカラーに対して、
うん
うんうん、トレギアは青と黒っていうイメージで、はい、でこのカラータイマーのところに高速具みたいなのが
はははは、
こう黒姿に貼ってあるっていうのがちょっと特徴。ははは
なるほど。じゃあ Z に至るまでその二十何本あるんですね。あ、三、え、三、二十何本か。ウルトラマンがおるんですね。
Z に至るまでの、まあ、いわゆるニュージェネレーションシリーズだけで言えば、
うん、ティガ以降ですね。
あ、ティガ以降。ティガ以降まで入れると、まあ、ちょっともっとあるんですけども。うん、
はい。
まあ、じゃあ、せっかくなんで、ちょっとざっと羅列しましょうか。
あ、お願いします。歴代首相みたいな感じでね。
は
い、
そうですね。まあ、ウルトラマンシリーズとしては、
はい、
まあ、ちょっとウルトラ Q は除外するとしまして、はい、まあ、昭和の時代、1966年から、
はい、
まあ、スタートするわけなんですけども、
はい、
まあ、そこからウルトラマン、ウルトラセブンときますよね。
はい、
で、ウルトラセブンから、4年ちょっとブランクが空いて、で、帰ってきたウルトラマン。
はい。キャプテンウルトラ
マン、ね。ウルトラマンジャックですね。
はい。
で、その次にウルトラマンエース。
エース。
で、ウルトラマンタロウ。
うん。
ウルトラマンレオ。
うん。
と続いて、で、ここからさらに5年のブランクが空いて、アニメのザ・ウルトラマン。
はい。
からウルトラマンジョーニアスっていうのが出てきて、うんうん、で、その1年後に、1980年にウルトラマン80ですね。
待ちに待ったウルトラマンだったんですね。はい、実写の。
で、これで、まあちょっとウルトラマンシリーズが一旦収束するという感じ。
はい。
で、なんと昭和のウルトラマンってここまでなんですよね。は
い、そうですね。
はい。で、まあ1989年、まあ日本で全然ウルトラマンが作られないからということで、
うん、
海外でウルトラマンが作られている。
ああ、確かにありましたね。
はい。で、まず作られたのが、はい、これもアニメのウルトラマンなんですけども、
はい、
ウルトラマン USA っていう。
ああ、全然記憶にないですね。
アメリカを舞台に戦う、
はいはい、
まあウルトラマンっていう形で、
ええ、
で、まあ3人のウルトラマンが、はい、出てきて、
はい。
まあ、活躍するアニメ作品ということで、そのウルトラシリーズに出てくるのが、はい、ウルトラマンスコット。
スコット。
そしてウルトラマンチャック。
チャック。
で、もう一人がウルトラウーマンベス。
女性ウルトラマンがおったなってのをなんか覚えてるんですか？
そうですね。女性ウルトラマンが一人いる。
普通の名前やんな。
まあなんかこう、スコットとかチャックとかベスとかっていうのが、割るとちょっとね。
うん、
まあこの辺はなんかイメージとしてはもうウルトラマン太郎みたいな感じなんでしょうかね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、うん。なるほどね。
よくある名前を使っているっていう。
うんうん。普通の名前ですもんね。
はい。で、その後にちょっとオーストラリアの方で、
はい。
実写ウルトラマンが作られて、
あ、朝ね、最初の実写いうことで。
それが1990年のウルトラマンプレート。
はい。オーストラリアあったんや。そうそうそう。
で、その3年後に、今度またアメリカで、
はい。
ウルトラマンが作られまして、
はい。
それが、ウルトラマンパワード。
パワードですね。あれは、いいところ、いいところもある、悪いところもあるという作品でしたね。
名前は聞いたことあるけど、
なんかこの、初代のウルトラマンをアメリカ版にリメイクしたっていう感じでしたね。
うん、はい、そうですね。飛行機もかっこよかったです。
そうですね。一応、ビートルっていう名前が、
ストライクビートル。
付けられてますけれども、形は完全になんか戦闘機みたいな感じでしたもんね。うん、
これよかった。
で、発進シーンとかも凝ってましたしね。
そうですね。
で、さすがアメリカ。
デザインがね、樋口真嗣も噛んでてかっこよかったんですよね、デザインが。
ちょっとね、はい。
その実際の出来栄えとしてちょっとなっていうところもありましたけど。
まあ、青い目のウルトラマンっていうことで。
そうですよね。あれはあれでかっこよかった。
それが、まあ言ったら日本に逆輸入
はい。
されて、子供たちの間で火をつけたのかな。で、ビデオ作品として、
はい。
ウルトラマンネオスっていうのが。
ガソリンのやつですね。
いや、じゃないですね。それはゼアスですね。
あ、そうか、そうか。
これが、ちょっと初代ウルトラマンを、
はい。
今風に、
はい。
リメイクしたような感じ。
うん。
ですね。ちょっと、予算的には低予算で、
はい。
撮られたんですけども、
はい。
まあ、この作品が後々、ちょっと、また、こう、日の目を見ることになるんですけども、とりあえずこの時点ではビデオ作品として、はい、まあ、ちょっと、数話作られたっていう感じで。
はいはい
は
い、
で、その後に、劇場版で、さっき言われました、そのガソリンスタンドの、
はい、
井出光でしたっけね。
ね、
はい。が、メインスポンサーになって、トンネルズが主演の。
トンネルズでしたか。
そうですね。ウルトラマンゼアス。
はい。
これは映画作品でしたけども。
はいはい。
これが、日本作られましたね。ウルトラマンゼアス1っていうかね、ウルトラマンゼアスっていうのとウルトラマンゼアス2っていうのが。
へぇ。
1996年と1997年に作られたと。
はいはい。
いう感じで。
はい。
で、その年に、
はい。
テレビシリーズでも新しいウルトラマンが、15年ぶり、16年ぶりに、
うんうん、
スタートすると。
うんうん。
いうことで、満を持して作られたのがウルトラマンティガーですね。
ティガーね。はい。
で、まあ、ウルトラマンゼアスっていうのが、まあ、比較的コミカルな作品だったのに対して、
ね、
まあ、ウルトラマンティガーっていうのはもう本当に昭和ウルトラマンをオマージュしたような、
はい。
作品となって、
はい。ウルトラマンで育った世代が作る側に回ったっていう感じ
ですね。そうですね。はい。
で、あれから初めてフォームチェンジっていうのが出らしたんですよね。
そうですね。はい。フォームチェンジっていう形は、まあ、ティガーから。
ですよね。
ですね。はい。
やっぱ仮面ライダー、その頃もうすでに仮面ライダーもやってたということですよね。
いや、仮面ライダーはまだ平成、クーガーはまだその時はできてなかったんで。あ、
そうなんや。ウルトラマンの方が先にフォームチェンジやってるんだ。
ウルトラマンの方が先ですね。
はぁ、勘違いしてたな。
ティガーじゃないや、クーガーは、確か、1999年か2000年かどっちかだったので。
はは
ー。その、4年前に、ま、ウルトラマンティガーで、もうフォームチェンジをやってたと。
はぁ、そうだったんや。勘違いしてましたね。
なので、うん、このウルトラマンティガー、ダイナ、ガイアっていう、
はい。
3部作が作られて、
はい。はい、
で、特徴的なのが、今までウルトラマンシリーズっていうのは、一作品ごとにもうガラッと世界観が変わるような、はい、防衛チームも変わるっていうような。
そうですね。今まで設定ができませんもんね。
ね。このウルトラマンティガとウルトラマンガイアっていうのが初めて世界観が繋がった作品ということで、
ほう
ウルトラマンティガの数年後の世界として、
あそうか
作られたので、
うん、
そのティガの防衛チームがガッツって言うんですけども、
はい、
それに対してダイナの防衛チームがスーパーガッツっていう、う
ん、はいはいはい、
ガッツがさらにこう強化されたっていう形で、はいはい、でそのダイナの中に、
うん、
まあ旧ティガのガッツの隊員たちが出てきたりとか、
うん、
まあ上司役で出てきたりとか、
なるほど、
本当に世界観がつながってるんだなーっていうのが、
うん、
しっかり描かれてて、
はい、
で面白かったんですけども。ただ、まあ、ウルトラマンティガ以降
は、
はい、まあ、宇宙人とかね、M78 戦運のウルトラマンっていう感じではなくなったので、うん、
らしいですね、う
ん。なんかね、この、まあ、受け継がれた力みたいな、
うん、
漠然とした、不思議な力みたいな感じだったので、
うんうん、
ウルトラマンティガの最終回なんかは、最後、やっぱりティガ、まあ、ティガの変身能力を奪われてしまって、
はい、
変身できなくなった、その主人公が、地球人、
はい、
子供たちとか地球人の声援をわーって受けて、
うん、
で、その中から光を掴んで、
うん、
まあ、グリッターティガーっていう光り輝くウルトラマンに変身して、最終的に、怪獣を倒すんですけども、
うんうん、
最後変身アイテムがこう砂のようにボロボロボロボロって砕け散ってしまって、もうティガにはなれないねって言われて終わるっていう、うん、感じだったので、
はい、
でそれに対してこの次回作のウルトラマンダイナーっていうのは、
はいはい、
これも同じようにこうなんかこうウルトラマンのなんかこう謎の力がこう受け継がれたみたいな感じだったんですけども、ダイナーに関してはもう主人公自体がもう消息不明になってしまうっていう終わり方をして、
あ
だからその辺がちょっとこのやっぱり M78 星雲のウルトラマンっていうのとちょっと違うっていう形で、うん、まあ分離して故郷に帰っていくっていう終わり方にはならないから。は
い
は
い、あ、そういうパターンになってない。
そういうね、もう変身ができなくなる。もしくはもう主人公もろとも消息不明になってしまうみたいな。
はいはいはい、はい、
うん。終わり方をしたっていう作品で。
うん、
で、この2作品が世界観が繋がっていて、
はい、
で、3作目のウルトラマンガイアに関してはまだちょっと世界観が変わるわけなんですけども、
あ、そうなんですか。
ここで、ま、あの、防衛チームっていうのがものすごくこう、
はい、
力をつけてくるって言いますか、
ほうほう、
まあ、ウルトラマンガイアに関しては本当に防衛チームの物語って言っても過言じゃないというぐらい、もうすごく、なんていうのかな、ウルトラマンシリーズでも、
はい。
一番メンバーが多いんじゃないかと。
へぇー。隊員たちも。
そうですね。まあ、全員含めて。
へぇー。
だからそれこそウルトラマン Z、今の Z でも、
はい。
ね、その、なんていうのか、中心となるメンバー以外に整備員とか、
はいはいはいはい。
ね、出てきますけども、もうこのウルトラマンガイアの時からもそういう人たちがいっぱい出てきてたんですよ。
へぇ
ー。はい。メカニックマンみたいなのがね、はい、いろいろ出てきたりとかしてです。で、しかも防衛チームも、例えば、はい、今までは、例えばもう5人とかね、6人とか、
はい、
例えばスーパーマシンみたいなのにも、一機に対して、
1
人の乗組員が、みたいな感じだったんですけども、
はい
はい、基本的にこのウルトラマンガイアに出てくる、なんていうのかな、防衛チーム、
はい
っていうのが3人1組なんですよ。
はぁ。
だから3人で1チームっていうのを作ってて。
うん。ああ、なるほどね。
そういう、うん。3人1組のチームを作ってて、それで変態組んで怪獣を倒すっていう、うん、まあそういう戦い方をしてたっていう。
うん、それはチームの名前、チームというか、防衛隊のね、防衛隊の名前は何て言うんですか？
シグっていう名前ですね。
はいはいはい、はい。SIP。
XIG ですね。
はいはいはい、はい。
と書いて、SIG。
はいはい。
っていうチームで、その3人1組のチームとして、チームライトニングとか、
うん、
チームファルコンとか、
はい、
チームクローとか、
はあ、
チームハーキュリーズとか、
はあ、
チームシーガル。
いっぱいあるな。
チームマリンズ。
まだあるんや。
あ、ごめんなさい。チームマーリンですね。チームマーリン。
うんうん
っていうのがあって、それぞれ3人1組っていう形で。
マイティジャックもびっくりの大人数、
ね。そうですね、本当に。
チームやろ？
こんな感じで。
18人？
うん。すごいな。はい。で、そのエピソードごとにそれぞれのチームが出てくると。
出てくるっていう感じですね。ね、
うん、
で、若い子だけのチームもいるし、女の子だけのチームっていうのもいるし、おっさんだけのチームっていうのもいるし。
お
もろ
いことしてますね。
なんか本当にね、だからそういうのを見るだけでも、楽しいんじゃないかなーなんて。
なるほどね。
すごい今なんか個性的なキャラがいっぱい揃ってて。
はいはいはい。登場人物によってそのエピソードの雰囲気も変わったりするっていう。
変わりますよね。で、それに対して、
はい、
このウルトラマンに変身する、
はい、
主人公の高山ガムっていうのが、
ガムさん、はい。
どこにも所属してなくて、
ええ。
どっちかっていうと科学者的な立ち位置なんですよ。もう、開発とか、そういう頭を使う方の立ち位置にいると。
はいはい。珍しい。
いう、すごくちょっとこう特殊な関係性を築いてたっていう感じで。
だからどこのチームにもまあ顔出せるという。
そうなんですよ。はい。だから僕が作戦についていきますみたいな形で登場したりとかね。
なるほどね。
うん。やっぱり主人公だから一番怪獣に、まあ、近づいていかないといけない
わけですね。
はいはいはい。
そんだけ、なんですか、やはり戦闘機だ、潜水艦だ、いろいろメカが出てくるっていうなわけですね。
そうですね。はい。で、しかもそのメカがそれぞれ変形するんです。
はいはいはい。 はい、なんか六角形で中からスポンスポンと出てくる。
そうなんですよ。
あれそうです。
コンテナ型になってて、で、なんでかっていうと、そのピースキャリーっていう母艦となる戦闘機があって、
はい、
それにそれぞれコンテナを3台積むことができるんですね。
うんうん、
で、その形状が六角形になってるんで、
はい、
で、すべてのシグのそういう特殊メカっていうのが、その戦闘機とかね、戦車とか、
はい、
潜水艦とかいろいろあるんですけども、すべて六角形に変形するという。
は
い、
あー、なるほどね。結構お金かかってたんやな。
そうですね。うん、
バンデの面目躍如ですね。
まあ、この頃がやっぱ一番おもちゃが出てたんじゃないかなっていう。
あ、そっか、銃とかも売ってましたよね、そういったあの頃ね。
まあ、そこから、またちょっと、はい、ブランクが
あって、
ありまして、
はい。
で、2000年に入って、はい、で、2001年に、はい、ウルトラマンコスモスっていうのが、
コスモス、はい。
作られますね。
はい。
で、まぁ、ちょっと一時期話題にはなりましたけども、
うん。
ちょっと物語の途中でね、ちょっと放映できなくなってしまって。
あ、そうなかったんですか？
そうなんですよね。で、そこで、まぁ、例えば、まぁ、再放送みたいなのちょっとやったんですけども、
うん。
やっぱ撮影ができないということで、
うん。
ここで日の目を浴びるのが、
はい、
さっきも紹介したウルトラマンネオスなんですね。
ほいほいほいほい。
だからコスモスの代わりに、
はい、
まあ、ウルトラマンネオスをテレビ放送したっていうことで。で、ここで、まあちょっとネオスっていうのが、まあ、なんていうかな、名前が知られるようになるという。
はいはいはい。
形。
テレビシールになったんですね。
はい、もともとだから、ビデオ作品っていう形で、
はい、
短編で作られた作品だったんですけども、
うん、
まあ、その、コスモスが放映できない間に、ちょっと、こう、つなぎということで、
うんうん、
まあ、放映されたと。
そのコスモスのもん、に生じた問題ってのはどういったことやったんですか？
いや、まあ、主人公の、
はい。
役の杉浦太陽っていうね、はい、その俳優さん、
は
い。
あの、
弟かなが、何かこう、恐喝されたか何か、ちょっといじめられたんかなわかんないんですけども、
ほう。
で、そのいじめた人に対して、その杉浦太陽っていうのが、ちょっと恐喝したみたいな。
はいはい、ああ、なるほど。報復しちゃったと。
風に、ちょっと、なんかこう、どっかの雑誌か何かに。
なるほどね。そういう問題で。
リークしたのかな、
うん、
で、それが、ちょっと、週刊誌に取り立たされて、で、ちょっと警察沙汰になった、みたいな。
うん。そういう生臭い話があった。
生臭い話になった。で、結局、うん、狂言やったんですよね、最終的には。
お、狂言。
うん。だからもう、事実無根やったわけですよ。
へぇ
で、結局、まあ、その、警察が調べたところ、
うん、
まあ、ちょっといろんなね、矛盾点が生じるということで、まあ、裁判でも勝訴ということになって、で、まあ、晴れて、表舞台にまた復活できるようになって、
はいはい、
で、まあ、コスモスがまた再開
したと、
うん、することになって、で、それがあって、まあ、ちょっと、すごく、視聴率もガーンと上がったんですね。
ああ、むしろ上がったんだ。
むしろ上がって、で、ウルトラシリーズで初めて、
はい、
放映延長。
はぁ、
という形で、要はもう1年以上続いた作品になった。
あ、すごい。
形になった作品ですね。
なるほどね。転じてですね。
はい。で、ウルトラマンコスモスから3年後に、
はい、
ウルトラマンネクサスという、
うんうんうん、
ウルトラマンが作られて、それは、その1年前に劇場版で、まあ、その、ウルトラマンっていう、なんか、英語で、
はい。
まあ、その、
A-R-U?
A-R-U?
うん。
あ、A、ウルトラマン違う、U か、U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L?U-L? で、MAN か。
はい。
で、各ウルトラマンっていう映画が、まあ、放映、上映されまして。
ありましたか、そんなん。
はいはいはい。で、それが、まあ、いわゆるちょっと大人向けのウルトラマンみたいな感じで。
はいはい。
で、その路線を引き継いで、まあ、はい、その前にちょっとね、ウルトラ N プロジェクトっていうのがありまして。
ああ、ホンダみたい。うん。
うん、で、まあ、そこでなんかこう、ウルトラマンノアっていう、謎の、キンキラキンのウルトラマンがね、こう、
はいはい、ね、
背中にね、なんかこう、翼みたいなのがガーって生えて、すごくメカメカしい感じのロボットみたいなウルトラマンが、出てきて、
うんうん、
このウルトラマンはなんだみたいな感じで、
はい、
なんか話題になったんですけども、
はい、
でその後に、その、ウルトラマンっていう映画が、まあ、上映されると、
はい、
で、そのウルトラマンノアが出てくるのかなかと思いつつ、うん、ウルトラマンノアは出てこずに、
はい、
ウルトラマン、ネクストっていう。
ネクスト？
うん。ウルトラマンネクストっていう、ちょっとね、ガイバーみたいなイメージの、はあ、なんていうのかな、生物的っていうんですかね。
生物兵器的な。
なんかこう、メカメカしいじゃなくて、生物的な鎧をまとってるような、こう、ウルトラマンが出てきて、
はい、
で、それがまあ映画のウルトラマンっていう形で作られたんですけども、その、はい、テレビシリーズとしてスタートしたウルトラマンネクサスっていうのが、
はい、
このウルトラマン、ネクストの、まあ、その地続きの作品ということで、はい、
うんうん、
まあ、中に出てくるそういう防衛組織みたいなのが、
はい、
そのまま、劇場版から引き継いで、
はい、
出てきたり、
うんうん、
とか、その、いわゆる、その怪獣の名前をスペースビーストっていう、うん、呼称されてたんですけども、そのスペースビーストっていう設定がそのまま、
はい、
ネクサスにも継承されてたりとかして、すごく関連性のある作品として使われてて、
はい、
で、これがですね、また、ウロボチゲンカっていう思われるぐらい、ものすごくこう、暗い感じの作品だったんですね。
はいはいはい。
まあ、違うんですけども、本当にこう、ウロボチゲンさんがもう影響されたんじゃないかって思われるぐらい、もう本当にマドカマギカかっていうぐらいの暗さのウルトラマンなんですよね。
はい、いいですか。
はい。
それが、ちょっとネック刺す。
ネクサスっていうテレビシリーズですね。
はい、はい、
はい。で、まあ、コモンカズキっていうその主人公出てくるんですけども、
はい。
その主人公は実はウルトラマンに変身しないんですよ。
ええ、なんじゃそれ。
で、その、コモンカズキの目線でウルトラシリーズが描かれるんだけども、
はい。はい、
ウルトラマンに変身する人はまた別で出てくるんですよ。
はあ、い、斬新ですね。
はい。で、そのネクサスの力がこう受け継がれるっていうことで、うん、ワンクールの時のウルトラマンのデュナミストっていわゆる変身する人が姫屋っていう名前やったんですけども、その人がワンクール終わるあたりで、いなくなってしまうと。
はい、はい。
うん。じゃあウルトラマンどうなるんだっていうと、この次の人に受け継がれてるんですよ。
ああ。
で、その次にウルトラマンネクサスに変身する人が、ちょっとその、どういうのかな、人工生命体みたいな、
は
なんていうのか、クローンみたいな位置づけの、
はは
まあ少年っていうことで、
はい。
で、そういうふうに、誕生したいきさつもあって、
はい。
その、短命なんですね。
はぁ。
で、自分の命がもうあとわずかっていうのを知ってて、
はい。
で、残された命で僕は何かをしたいっていう、強い願いがウルトラマンとこうして、
なるほど。
うん、光が受け継がれたっていう。
ね。
果たして、その子も命尽きるまでずっとウルトラマンとして戦ってて、で、まあ、途中でもう命尽きるという。じゃあそのウルトラマン、じゃあ次は誰になるんだという形でこう受け継がれていくっていう物語だったんですね。
あのね、そう、いろんな意味でネクサスなわけですね。
そうなんですよ。で、二人、三人と受け継がれて、
うんうん、
で、最終回で、
うんうん、
ついにそのコモンカズキという、
はいはいはいはい、
青年の手の中にその変身アイテムがドクン、
はいはい、
ドクンと現れるという、
うんうん、
まさにもう最後の最後で変身するという。
はあ、なるほどね。窓かまぎ
かですね。窓かまぎかというウルトラマンだったんですけども、やっぱりちょっと作品が暗かったっていうことで、
は
い、ちょっと子供受けが悪くて
ですね。
悪いよな、それ、ね、
うん、でまあちょっと打ち切りになりまして、
打ち切りなんや。
で、その後にウルトラマン マックスっていうのが作られて
で、マックスなんですか。
はい。で、まあ、ウルトラマンマックスはもう原点回帰ということで。
はい、はい、はい。
もう初代ウルトラマンの、まあ、オマージュといいますか、リメイクといいますか。
あの、宇宙人や怪人もバンバン出てきますもんね。
そうですね。だからもう本当に、まあ、ウルトラマン、その、もう要は、その、昭和のウルトラマンの現代版みたいな形で。
うん、うん。お話的にもちょっと昭和感があるな思いながらちょっと見てます。
そうですね、作られて。
はい。
で、まあ、ネクサスが、まあ、半年ぐらいだったので、
はい。
その残り半年を、その、ウルトラマンマックスという形で、
はい。
まあ、放送して、
はい。
で、翌年にまたちゃんとしたシリーズ、1年間のシリーズとして放映されたのがウルトラマンメビウスと。
ああ、メビウス。
いうことなんで、まあ、ウルトラマンメビウスではもう完全に、こう、ウルトラ、はい、まあ、M78 星雲のウルトラマンが、
はい。
復活するっていうような、
うんうんうん、
完全に地続きのウルトラマンとして、
はいはい、
まあ、放送されて、まあ、かつての、まあ、ウルトラマンが、まあ、オマージュ的に登場したりとか。
うん、ああ、なるほどね。OB が出てくるわけですね。
そうですね。で、ついにあの、ウルトラマン80の後日談みたいなのが作られて。
ああ、あれはなんか見たことないけど有名ですね。同窓会ですね。
そうそうそうそうそう。だから本当に、ちょっとこう、ウルトラマン80でね、その、うやむやになっていた学園編の、はい、こう、はい、最終回的なものが、はい、真の最終回的なものが作られて。
ウルトラマン先生っていうね、設定をちゃんと生かしたんですよね。そう
そ
う
そ
う、
ありがたい、
うん。
ありがとうっていうか、スタッフさんありがとうっていう感じで。
なるほどね。
はい。
だ結構メビウスっていうのはそういう、名前が名前やけども、そういう、なんちゅうか、昔オマージュの話っていうのが多かったんです。
そうですね。だから本当に、前半は、それこそ本当にウルトラマンメビウスの独特の、独自の話が展開されたりとかしたんですけども。
はい。
後半はもう本当に、まあ、初代ウルトラマンは出てくるわ、ウルトラセブンは出てくるわ、帰ってきたウルトラマンは出てくるわ、ウルトラマンエースは出てくるわ、みたいな。
好き放題。
タロウも出てくるわ、みたいな。レオも出てくるわ、エイティも出てくるわ、みたいな感じの。本当に、100円っていう。
なるほど、ね、好き放題やってる
として。昭和不安、涙目の。
なるほどね。
作品が作られていくという形で。そこから、ちょっとそういう昭和ウルトラマンとかとも繋がった作品っていう形になってきて、
はいはい、
で、テレビシリーズとしては、ウルトラマンが一回そこでちょっと、終了と言いますか、
はい、
で、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルっていう。
はいはいはいはい、はい、
うん。まあ、ウルトラマンはあんまり出てこなくて、
はい、
まあ、怪獣と怪獣が戦うっていう。
ウルトラファイト的な。
ウルトラファイトというよりも、その、ゲームでね、大怪獣バトルっていう。
ああ、ありましたね。
いわゆるトレーディングカードを機械に読み取らせて、
はい。
で、その、対戦同士の怪獣でどっちが勝つかみたいなのを戦わせるっていうバトル、
はい
はい、ゲームがありまして。
ありましたね。
で、その大怪獣バトルっていうゲームを、
はい。
元に制作された実写ドラマ。だったんですけども、
はいはい、
まあ最初はそんなに、まあ、ウルトラマンとどっかで繋がってるんだろうなぐらいの感じだったんですけども、
うん、
まあ劇場版でそのウルトラセブンの息子っていうのが
出た、
うん、出てくる、まあ、作品が作られまして、
はいはい、
でもうとにかくウルトラセブンの息子なのに荒くれ者で、
そうですね、
もう手がつけられんと、
うんうん。
いうことで、もう、拘束具をつけられる。
うんうん、
で、ウルトラマンレオの元で、
はい。
まあ、いわゆる強制っていうんですかね、その、
はい、
まあ、特訓に次ぐ特訓を受けさせて、もうウルトラ戦士としてこう構成させる、させられるというような。
はい、修行の日々ね。
ねえ、感じの、すごくこう、キャラクターが出てくるんですけども、
うん、
まあ、このゼロっていうのがね、その、はい、当初はそういう形で、大怪獣バトルの映画の中で、活躍したっていう形だったんですけども、はい、まあ、ちょっと子供たちに人気があるぞということで、
うん
で、そっから以降の作品にもちょこちょこと出てくるという。
一番キャラ立ってますよね。
そうですね。もう本当に、 キャラが立っている。で、まあ、時代はもう2013年。
はあ、はあ、だいぶ近づいてきた。
になりまして、もうこの頃には、
はい。
もう、いわゆる、その、つぶらやプロっていうのが、
うん。
もうほぼほぼ、
はい。
消滅。
はいはい、言うてましたね、やばい。
うん、してまして、
はい。
ただ、まあ、その、ウルトラマンっていうコンテンツは、はい、まあ、やっぱりもったいないということで、うん、まあ、その、まあ、バンダイさんが、もうヒット株主みたいになったので、はい、もう完全にもうバンダイの、
うんうん、
あの、子会社と。
はい。
お
で、まあ、いわゆるパチンコマネーみたいなのを元に、
うん、
まあ、こう、再生されるっていう形で。
はい、はい。
で、もう、いわゆる、つぶらやプロとは名ばかりで、もう、つぶらや一族が完全に追い出された。
はいはいはい。
まあ、会社として、はい。まあ、申請しまして、
はい。
で、そっからもう携帯とかもガラッとやっぱり変わるわけですよ。やっぱりバンダイがもう筆頭株主なんで、まあもうとにかくもうおもちゃを、
なるほど。
大前提。
プロモーションやでやるという
。そうなんですよね。形になって、まあ制作体制も、
はい。
まあ一年っていうのはちょっとまあやっぱりお金がかかるし、
うん、
費用も高いので、
うん
うん、ただ、やっぱり、なんとか、やっぱり、おもちゃを売るために、
はい。
まあ、映像としては、作らないといけないということで、
うんうん、
まあ、いわゆる、放映枠としては、まあ、1年っていう形でずっと続いてるん、
はい、
まあ、ね、同じ、毎週土曜日の、まあ、朝何時からみたいな、9時やったかな、8時半やったかな、まあ、カラーっていう枠はずっと継続はしてるけども、はい、その新シリーズとしては半年、2クール、放映して、
うんうん、
残り半年は総集編とかダイジェスト版とかみたいな形で繋いで、みたいな。
なるほどね、さっきのお話。
形の制作体制になるということで、ね、そこからは、まあ、いわゆるウルトラニュージェネレーションシリーズっていう形で。
なるほど、なるほど。バンダイ以降はニュージェネレーションになるわけですね。はい、
そうですね。で、最初に、放映されたのがウルトラマン銀河っていう。
銀河ね、はい。
で、まあ、この時はもうとにかくもう低予算でなんとかウルトラシリーズを作ろうということで、
はい、はい。
スタートしましたので、
はい、
もう防衛チームも出てこないと。
うん、うん、うん。
どこぞの田舎の、
うん、うん。
なんとかっていう学校の中で繰り広げられるっていうような、はい、まあ、シリーズ。
はい。
として作られたんですね。で、どっか放浪の旅みたいな形で出てた男の子が、
はい、
まあ、ある日ふとこう学校に帰ってくるっていうところから始まると。
うん、
で、その学校になんかこう不思議なそういう人形、怪獣の人形とかね、ウルトラマンの人形みたいなのが点々としてあって、はい、それをめぐってこういろいろと問題が起こるっていうような、
うん。
で、時にはガーって怪獣が出てくる。時に、その、主人公の男の子が、その、いわゆるソフビ人形を使って変身するみたいな。
なるほどね。
ああ、そこ見たんや、俺。なんかソフビの人形がやたら出てくるのがあったんや。
そうなんですよ、ね。
それや。
だからもうそのソフビ人形の足の裏に、シールを貼り付けて、で、それを、その変身アイテムで読み取るっていうことによって、
はいはい。
まあ、変身ギミックが発動するっていう。
なるほど。
その、今まで出した、その、資産を流用するっていう形で。
つまり、新しい怪獣とか、ウルトラマン、いや、ウルトラマン出るんか。新しい怪獣とかは出ないってことですか？
まあ、ちょっとほぼほぼ出ないっていう形です、
ね。なるほどね。
だから、かつ、過去に、まあ、作られた怪獣とかを使って、
うん、
まあ、新シリーズを作ると。
それができる。
で、まあ、その、極力、その、なんていうのかな、予算を削減するために、
うん、
もう防衛チームとかもあんまり出さずに、
うんうんうん、
そのどっかの田舎のそういう古びた学校の中で展開されるっていう
ような、はいはい、みそぼらしくなったよな、
腹っぱでみたいなね。
そうそうそうそう。ただ役者さんは割とこの大御所を使ってたりとかしてて、
お
その脇を固める、
うんうんうん、
うん、俳優さんとかはもう本当に著名な俳優さん使ったりとかされてましたので。
例えばどんな方が？
例えばとなるとまだちょっと名前を調べないといけないんだけど、ちょっと待ってくださいよ。ウルトラマン。
なお、ローディング。
須川正彦さん。
ほう、こっち一つことんな。
ほう。まあ、永田裕之クレームシリーズもあるしね。
ああ、まあ、それはあるけど。
野村博信さん。
うん。野村博信？
ちょっとした男前？
野村博信さんは、昔、そういう、教師ビンビン物語。
あの、気弱そうな彼ですね。
根本秀樹役。
わかるわ。最近見なくなって、男、割とね、小柄の男前の人ですよね。
うん。
ちょっと気弱そうな役をやってる。
そうですね。
割と背高い。
あと、大河ドラマとかにもね、よく出てくる。
うん。
最近見なくなりましたね。
だから、いいっすことね。出てた。
うん。
教師ビン。先輩言ってたやな。ああ、あの子な。思い出した。
とか、あと、もうちょっとよくわからないんだけども、川上舞子さんとか、
はい、ああ、はあ、川上舞子さん。うん。
木野花さん、
うん。川上舞子はわかるけど。
うん。とかいうような、ちょっと、まあ、ベテラン俳優さんなんかを、
はい。ね、その辺でバランスは取ってるんですね。
使ってたりとかしてて、うわ、こんな人が出てるみたいな。
はい、はい。ゲストにパッと入れたりもするわけですかね。
そうですね。っていう作品が、まあ、ちょっと半年作られて、
はいはい、
で、まあ、そこからちょっとこうウルトラシリーズをなんとか継続していこうということで、うん、
はい、
まあ、半年最終、再放送といいますか、その総集編みたいなのをまた挟んで、
はい、
で、半年後にもう一回ウルトラマン銀河、今度ウルトラマン銀河 S っていうタイトルで、
はい、
またちょっとそのウルトラマン銀河から数年後の世界っていうのが作られて、
うんうん、はい、それは相変わらず学校で、
いや、そこはね、まだちょっとね、雰囲気変わったんですよ。で、数年後にその主人公の男の子とか、
はい、
その男の子と一緒に行動してたちょっと頭のいい子が、
うんうん、
まあ、防衛チームに、こう、今度は入るっていう感じの作品がちょっと作られて。これが、うん、S だな。
うん。銀河と銀河 S っていうのができたと。
そうですね。で、この、無印の時の主人公だった、このライド光っていう子が、
はい。
今度特捜チーム UPG っていう、
うん、
その怪獣退治組織みたいなところに入って活躍するっていう展開になるっていう。
やっぱりだいぶテイストは変わっちゃう感じですよね、そうなると。
そうですね。で、その作品で今度、第二のウルトラマンっていうのが登場して、
はい、
で、宇宙のそのウルトラマンだったウルトラマン銀河っていうのに対して、
うん、
今度は地底のウルトラマン。
はぁ。
という、まあ地底世界からやってきたウルトラマンということで、
ええ、
ウルトラマンビクトリーっていう。
へぇ、ビクトリー。
のが登場して、
あっぱ。
で、最初はやっぱりそれぞれのその、なんていうのかな、守るものが違うっていうことで、
はい、はい。
ちょっとこう、
いさかいがあり。
共闘とかは、あんまりなかったんだけども、そのうちお互いが理解し合って共闘して戦うようになるっていう展開が繰り広げられると。ウルトラマントークが白熱し、収録が長引いてしまったため、音声を前後編に分割させていただきます。後日配信の後編をお楽しみに。